皆様おはようございます。
おはようございます。
今日はゲッセマネの祈りということで、普段歌わない賛美を歌いましたが、なかなか難しかったと思います。しかしですね、今日の箇所は本当に大事な箇所であります。マルコ福音書において、イエス様は一歩一歩十字架への道をたどっていますが、今朝その逮捕直前の数時間について学んでまいります。今日の聖書箇所は非常に大きな意味がありまして、といいますのは福音書の中でも最もイエスの人間的な面を意識させる箇所です。非常に人間としてのイエスを感じさせる箇所であります。言うまでもないですが、イエス・キリストは私たちクリスチャンにとって信仰の対象です。人間というよりも神としてイエスを見ているわけです。ですからイエス様が私たち人間が普段悩むように苦しんだり悩んだりするんだろうか、そういうこととは縁のない存在ではないか、そう考えてしまうかもしれません。実際4つの福音書もですね、それぞれイエス様のについてのどこに強調点を置くか違うわけですが、一番最後に書かれたヨハネ福音書、この福音書ではイエスが悩んだり苦しんだりすることを示唆する記述はありません。ですから当然のようにゲッセマネにもヨハネには書いてありません。それに対しまして、一番最古のというか、一番初めに書かれたマルコ福音書はとてもイエス様の人間的な面を強調しています。今日の箇所は本当に、私たちがイエス様の人間としての苦しみということを深く覚えさせる箇所であります。今日の箇所ではイエスは深く恐れもだい始められたとあります。この恐れと訳されているギリシャ語は、必ずしも恐怖するという意味ではなくて、驚嘆するというですね、どちらかというとこの良い意味合いでも使われる言葉でもあります。しかしもだえるという言葉の方は文字通り恐怖を感じる、あるいは勇気を失ってしまうという、こう否定的な意味合いの言葉です。これは明らかにそういうですね、人間的な、恐れを感じるという言葉です。実際自分は悲しみで死んでしまいそうだとイエス様は語っています。こんなにも弱気なイエスの姿に私たちは大変驚かされます。福音書以外ではヘブル人への手紙の中でイエスの苦しみが特に、注目されていまして、そこにはイエスは大きな叫び声と涙と思って祈ったと書いてあります。大きな叫び声と涙を持って祈ったと書いてあります。ですから福音書のみならず新約聖書全体がですね、イエスの本当の苦しみというのを描いているのは間違いありません。しかしそうは言ってもですね、ただの人間ではない神の子であるイエス様が私たちのように苦しむんだろうかというふうに不思議に感じる方もおられると思います。本当に当たり前のことなんですが、イエスはもちろんですね、人を癒す力を持っていらっしゃいましたので、そういう癒しの力がある。ですから、何か殴られてもですね、拷問にあっても神の特別な力で、肉体的な苦痛を感じない、あるいは和らげることができたんじゃないかと、そういうふうに考えるかもしれません。しかしですね、イエス様は完全な人間ですので、私たちと全く同じように痛いと感じることがありますし、苦痛のあまり涙を流すこともあるわけです。そういう私たちと全く同じ肉体を持っているわけです。肉体のみならず精神面でも同じことが言えます。私たちも人々から仲間外れにされる、特に日本では本当にこれは辛いことですが、仲間外れにされたり、あるいは裏切られるということは非常に精神的に大きな負担、苦痛になります。死にたくなることすらあります。ですから精神的なダメージも肉体に負けず劣らず私たちを苦しめますが、イエスも全く同じように、予想はしていたわけですが、自分が手塩にかけた弟子たちに裏切られる、あるいは見捨てられるということが続くということは、大変な精神的苦痛を味わったことは間違いありません。さらには人間のみならず神すらに見捨てられるという絶望を覚えたことを、特にマルコ福音書は強調しています。このマルコでは本当にこの点を、よくですね、他のマタイ、ルカ、あるいはヨハネと比較するとですね、このことはよくわかります。ルカ福音書では イエスの最後の言葉はですね、父よ我が霊を御手に委ねますっていうですね、こう何かこうですね、悟り切ったような、ね、澄み渡ったような言葉で、結ばれているわけですが、マルコ福音書ではただ一言、我が神我が神どうして私をお捨てになったの、お見捨てになったのですかというですね、非常に有名な言葉でが記録されています。我が父ではなくて我が神と呼んでいるところにですね、ここでイエスと神との距離感のようなものを感じてしまいます。マルコ福音書でもイエスは今あの際に大声で叫んだとなっていますが、ルカ福音書とは違って何と叫んだのか聞き取れなかったようです。言葉にならない絶叫を発したというふうになっています。ですからこのマルコ福音書ではイエスの最後の言葉は、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというこの言葉でイエスの生涯は終わるわけです。こういう非常に苦しい歩みがある、その始まりというのはこのゲッセマナの園の祈りでありますが、そこから裏切り、また裁判、拷問、そして十字架というですね、次々と大きな肉体的精神的なダメージをイエスは負っていくわけです。しかし今日の箇所でですね、ゲッセマナの祈りではですね、そういう肉体的な苦しみあるいは弟子の裏切りという要素ももちろん大きいわけですが、それ以上にですね、イエスを苦しめた問題があるように思われます。これがその大きなテーマになっているわけですが、というのはこの、イエス様はこれまで読んできましたように、自分がなぜ死ぬ必要があるのかということをよく理解しておられました。前回の最後の晩餐で学びましたように、イエスは自分の死が新しい契約を結ぶために必要だということをご自分でおっしゃっています。新しい契約、この血によって新しい契約が結ばれる、新しい神の民が生まれるということをですね、ご自分でおっしゃっていたわけです。しかし、その自分の死の意味を頭で理解することと心で受け入れることはまた別の話ではないかということですね。理屈で分かってはいても、主よ本当にその道しかないのでしょうか、他に道はないんですかという、そういう疑問、こういう問いはですね、私たちの心にも浮かびますが、イエス様の心にも当然浮かんだと思うんですね。イエスの使命というのは、この世界に神の新しい支配、つまりこの暴力や強制ではなくてですね、許しと恵み、愛による支配、こういう新しい支配をもたらすことがイエスの目的でありました。その神の支配、神の王国を担うための新しい人々を生み出すという、そのためにイエスは歩んできたわけです。そしてそのご自分の死がその礎になる、それが神様の定めた道であるということをイエスは理解していたわけです。暴力強制によらず、与える愛、使える愛によって世界を治めるというこのイエスのビジョン、これをある意味で最も劇的に示すのがこの十字架による死であります。しかし十字架というのは本当に惨めな、これはもともとですね、もちろん苦痛もありますが、苦痛以上に恥をかかせる、恥辱を与える、すっぱだかにしてですね、もう下手なんで、場合によっては数日間もですね、十字架の上で苦しむわけですから、大変な、人間の尊厳を奪うための拷問であると。そんな死しかないのだろうかと、神の支配のためにはですね、そういう道しかないのか、そういう問いはイエス様といえどもですね、心に浮かんだということがあるわけです。確かに旧約の預言者たちも本当にいろんな苦難悲劇を経験してきました。有名なモーセは強情でうなじの怖いイスラエルの民を40年もの間我慢強く導いたわけです。しかしその彼も約束の地に入れなかった、本当に大変悲劇的な結末でした。本当にこんなに苦労して、40年も我慢してやってきたのに、最後の最後で、一番望んでいたものを手にすることができなかったわけです。しかしモーセの死そのものは何かこの恥に満ちたものではありませんでした。むしろ神は誰にも見えないところで、モーセの墓は分からないと言われてますが、誰にも見えないところで静かな死をモーセに賜りました。ですからその一つの 彼の死というのは尊厳を保った形で死ぬことができたわけです。また悲劇の預言者としてはエレミアという人物がいました。彼も非常に長い間イスラエルを牧会した、若い時から老年に至るまで牧会をして何度も命を狙われてまして、親族にまで裏切られています。このイエス様にも似た悲劇の生涯を送った預言者でした。晩年もですね、無理やりエジプトに連れて行かれて、その地で没したと言われています。ですからその晩年も幸せなものではありませんでした。しかしそのエレミアですらその十字架のような恥の中で死んだわけではありません。またモーセもエレミアも、相当な長寿を与えられ、ある意味天寿を全うできた、人生の夕暮れを迎えて老人として死んでいったわけです。それに対してイエスの死は若すぎるものでありましたし、また惨めすぎるものであった。さすがのイエス様もなぜ私だけがこんな悲惨な結末なんでしょうか、他に道はないんでしょうかという思わず問わずにいられない、そういうことが伝わってまいります。そしてイエス様の苦しみを思いながら、本当に私たちと同じように苦しんだということをかみしめながら今日の御言葉を読んでみたいと思います。今日の箇所ですね、もちろん主役はイエス様ですが、イエス様と同時にこの弟子たちのことも非常に注目されるわけです。イエスと弟子たちの間の隔たりというのがますますこのはっきりしてきます。イエスは最後の晩餐の席で弟子の一人が裏切ることを予告しました。それはイスカリオトのユダだったわけですが、しかし裏切るのは彼だけではないということですね。ユダの場合は積極的な裏切りというならばですね、消極的な裏切り、つまり窮地に陥るイエスを見捨てるということを他の弟子もしていってしまうわけです。イエスはここで旧約聖書のゼカリア書を引用して弟子たちの裏切りがあらかじめ聖書に予言されていることを語っています。ただこのゼカリア書ですね、イエス様の引用したところは非常に意味の難しい、取りづらい、曖昧な箇所ですので、これが裏切りの予言なんだろうかということをですね、首をかしげるような箇所でもありますが、しかしですね、イエス様はここでこの裏切りも神の定めているものなんだということをですね、強調なさったんだろうと思います。イエスはここでつまずくと言ってますね。このつまずくということが、このつまずくということはとても大きな意味がありまして、この動詞ですね、この動詞はですね、別の箇所でも使われています。これはとても有名なイエスのこの種まきの例えですね、種まきの4種類の土地に落ちた例えでありまして、その箇所でこのつまずくという同じ動詞が使われています。ちょっと前になりますが、マルコの福音書の4章というところですね、これイエスの神の国の例えのところですが、4章の16節と17節にこの言葉が使われています。皆様の聖書の71ページになりますが、ちょっとそこをお読みしたいと思います。4章16節17節ですね、終わります。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいますってですね、この例えですね、この例え、この時にイエス様は4種類の人を語ってですね、4つのグループがあって、この悪い例というかダメな例としてこの例え、あるグループを語ったわけですが、この例えを聞いた時ですね、弟子たちは当然自分はこれじゃないと思ったわけですね。そうでなくて、むしろこの30倍60倍100倍の実を結ぶんだということをですね、自分たちはそういう良い地なんだということをですね、弟子たちは当然思っていたと思うんですね。で、御言葉が来て、喜んで聞くけれど、苦しいことがあるとすぐにつまずいてしまう、自分はそんなものじゃないということをですね、思っていたんですが、まさにこれが今日の弟子たちに当てはまっちゃうんですね。まさに今までイエス様に守られて順調に来ていた、突然この大きな困難がやってくるとですね、突然すぐにつまずいてしまうというですね、まさにこのなんとですね、この4章の神の国の例えの、 悪い地にまかれた種というのがですね、実は弟子たちだったというですね、この非常に強いマルコの福音書の特徴、これ皮肉なわけですが、こういうことがあるわけですね。大変あの弟子たちとしては、思ってもいないような結末であると。まあ、本当にですね、これまで散々イエス様の素晴らしい働きを見てきた、教えも受けてきた、大事にされてきた弟子たちがこんなにあっさりとつまずくというのは本当に驚くべきことであります。まあ、本当にこの人たちがですね、大丈夫なんだろうかと思うわけですが、まあ、しかしその彼らが立派に立ち直って伝道に励んでいくようになるわけです。まあ、ですからまさに弟子たちが本当にこの立派な偉大な伝道者になっていくのは神の恵みとしか言いようがないわけです。本当にこの一番イエスに近い人が実はこの悪い地にまかれた種であったと。しかしその種ですらイエス様は、神様はですね、聖霊は立派な伝道者に変えていったわけです。まあ、ここが福音なわけです。本当に私たちは、まあ、つまりみんなダメなんですね。まともな人は誰もいないと。初めからできる人は誰もいないと。たくさんの失敗をする。まあ、それでも神様の粘り強い忍耐によって私たちは一本立ちしていくわけです。本当にこのここに福音、神の力があります。ですから私たちも、まあ、自分は本当にダメだなというのを常に思わされるわけですね。どんなに、まあ、何かですね、いろんな知識を増して経験も積んで、まあ、先生と呼ばれてもやっぱりダメなわけですね。まあ、しかしそれでもそういう自分がダメでな自分ではなくて、この神様こそそのダメな自分ですら捉えてくださる神様を信頼する、このことを学ばされる箇所であります。まあ、しかしですね、その、まあ、そうは言ってもこの時の弟子たちはそんなことは全然、考える余裕もないわけですね。でイエス様から私を見捨てると言われてですね、でその言葉を聞いて弟子たちがどう反応したか。で真っ先に反応したのはここでもペテロですね。またペテロが真っ先に言います。たとえここにいる全部のものがつまずいても私はつまずきませんという、まあ、いかにもこの強気なペテロらしいことをここでも言うわけですね。で他の弟子たちもまたペテロが何かいい顔してると、私たちだってそんなことはしないぞと、自分だけ、いい格好をしてなんだというふうに思ったかもしれませんが、しかし、しかしですね、ペテロはある意味で確かに他の弟子たちよりも、イエスへの献身では勝っていたということはできます。まあ、この後ですね、イエスが逮捕される場面で、ペテロは大祭司の指導に切りかかっています。まあ、イエス様からもちろんそういった暴力行為をたしなめられてそれは引き下がりますが、しかしその後も他の弟子たちが逃げる中、一人だけイエスの後を追って大祭司の館までついていっています。ですから、まあ、やはり、まあ、言うだけのことはあるというかですね、ペテロも一生懸命、彼なりに従おうとしていた。まあ、しかしそのペテロも死の恐怖には勝てなかったわけです。むしろ全く悲惨な結末を迎えてしまった。イエスはペテロでさえ最後は惨めにつまずくということを予告してこうおっしゃっています。誠にあなた方に告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。3回もですね、弟子を裏切る、死を否むわけですね。まあ、今日の歌詞でも3回寝ちゃうというのがありますが、3回が繰り返されますが、そういうことで、3回も死を否む、こういうことをイエス様は予告するわけです。まあ、しかしその言葉を聞いてもペテロはまた強く否定します。そんなことは絶対ありませんと、どんなことがあっても私はあなたを否定しない、否定する場合なら死にますとまで言います。ペテロのみならず他の弟子たちも口々に、私たちはどんなことがあってもついていきます、見捨てることはない、裏切りませんということを言っています。まあ、ここまでですね、一生懸命、否定しておきながら、まあ、しかし彼らは何か非常にあっさりとイエスを裏切っていってしまう。どうしてなのかと、まあ、ここまで言っておきながらですね、なぜ簡単にイエスを見捨ててしまったのかということを考えてしまいますが、まあ、ここは本当に今日の箇所の大事なポイントだと思いますが、なぜそういう試練の時にですね、弟子たちがつまずいたか、まあ、つまり 準備が足りなかったんですね。心の準備が足りなかった。油断があったわけです。イエス様から何度も警告されていました。私はこれから苦しみに遭うってことを何度も言わされて、聞かされていた。いたんですけれど、どこか本気にしてなかったわけです。これだけすごい力を持っているイエス様が捕まったり殺されることなことはあるはずがないんだと。イエス様は単に私たちを試しているだけなんだ、脅かしているんだ、こういうどこかですね、イエスの話を本当に聞いていなかった、何か一つのですね、私たちに何かこう脅かしているだけじゃないかと、そういう油断があったわけです。その油断がまさにこのゲッセマネの園で明らかになっていきます。本当にこのイエス様が何度も警告したのに、彼らはそのことをちゃんと聞いていなかった。いや大丈夫だと勝手に自分たちの中で思っている。私たちもね、よくありますよね、このいろんな、特に地震とかですね、そういうことを散々聞かされてもですね、もう慣れちゃってですね、大丈夫だと思って、突然来るともう狼狽してしまうということがあるわけですが、そういうことがあるわけです。彼らの油断、それはイエス様は何度も警告しているわけですが、その中でですね、特に思い起こされるのはですね、この数日前に、オリーブ山の子はありましたね。ここでイエス様がおっしゃっている言葉がですね、本当にこのことかなと思うんですね。これオリーブ95ページになりますが、13章のですね、35節とかね、見てみたらですね、ここにこうあります、だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方か、わからないからです。主人が不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさいっていうですね、これ通常はですね、イエスの何かこの再臨ですね、いつかわからない遠い遠い未来のイエスの再臨の警告のように聞かれますが、しかし今日の読んでますとね、まさにこのもうすぐにでも起こる困難を指しているんだなという、弟子たちに向かって語られた言葉だということがよくわかりますね。眠っているのを見られるとかね、鶏が鳴くときとかですね、まさにこのイエスが弟子たちにですね語っていた言葉だということが本当に思わされます。弟子たちは今こそ目を覚ましていなきゃいけなかった。もう本当に数日前にイエス様は警告していたわけです。しかしそうできなかった。そのゲッセマネの出来事を見ていきたいわけですね。イエスは十二弟子のほとんどをですね、ゲッセマネのある場所に残して、3人だけ、側近だけを連れてですね、祈りに行きます。3人というのはシモン・ペテロ、そしてゼベタイの子ヨハネ・ヤコブ、この3人常にイエス様の側近、変貌山でもね一緒に連れて行かれましたので、大変、いつもですねイエス様の一番大事なところで、証人となるですね、名誉を与えられている大変名誉な、ポジションにあるわけですが、しかしですね、この非常に痛い結果になってしまうわけです。名誉のところが失態になってしまったわけです。この祈り、イエス様は普段は自分一人で祈るんですね。朝明け方みんなが寝てる時に起き出してですね、一人で祈ってますので、イエスが祈ってる姿ってなかなか私たちもわからないからですね。でこれ初めてと思ってですね、イエス様が初めて祈ってる姿を弟子たちにも一緒に見せると、目を覚まして見なさいと命じている。で本当にこのイエスのですね姿は弟子たちが見たことのない姿なんですね。苦しみ喘いでいる。そして弟子たちには目を覚ましていなさいと言っていた。目の前、ほんの数歩前ですよね。イエス様が目の前で本当に死ぬ思いで苦しんで祈っているのに、そんな師匠の前にですね、普通眠れないわけですが、しかし寝てしまった。ずっと彼らも水越しの食事でですね、疲れてたと思うんですね。でそこでもイエス様のいろんな裏切りの話を聞いてですね、非常に動揺していて、疲れていた。そして、イエス様が見ている、見ているというか、そのイエス様の後ろでですね、眠ってしまったわけですね。でその反面イエスは神の前にひれ伏して必死に祈っています。どうぞこの杯を私から取り除けてください。蔵の杯を飲むことを取り除けてほしいということを願います。イエス様はこの苦難の杯を飲むことを前から覚悟していました。というのは以前にですね、自分たちにこう来るべき王国で、私たちをナンバー2ナンバー3にしてくれと、この、ここにいたヤコブとヨハネが願ったわけですが、 それに対して、あなた方は私が飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますかというふうにですね、おっしゃっています。ですから、この杯というのはですね、苦難の杯を飲むということを、もうこの時からイエス様は分かっていたわけです。分かっていたんですけど、やはりその本当にその目前になって、イエス様ですらその杯を取り除けてほしいと願っているわけです。杯を取り除けてほしい、この時を過ぎ去らせてほしいというふうに言っています。分かっていても願っています。ここに本当にイエス様の一番人間的な面を見るわけです。ですから、このイエス様の受難は尊いわけです。イエス様は痛みを感じないスーパーマンではなくて、私たちと同じような弱く脆い人間として苦難を通られたということです。だからこそイエスは私たちの弱さを理解し、私たちを励まし、慰めることができる。私たちと同じように弱かったので、私たちの苦しみが分かるわけです。イエスはこの時が過ぎ去ること、この杯が取り去られることを強く願いました。しかし祈り続ける中で、やがてこの運命を受けるようになっていきます。そしてついにイエス様は、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと、最後にこの祈りを祈ることができたわけです。ですから、この祈りの中でこの境地にやっとたどり着いたわけです。そして心が少し落ち着いたところ、後ろを振り返りますと、シモン・ペテロは見事に眠りこけていました。1時間足らずの間でも眠らずに、しかも目の前でイエス様が死ぬ思いで祈っていても、眠らずに起きていることができなかったわけです。祈りって確かに難しいんですよね。祈りってのは本当に難しい、集中するのは本当に難しい。祈り始めるといろんなことがですね、今まで何にも考えてない人でも祈り出すと、こういろんな考えが突然浮かんでくるわけですね。いろんなことが雑念だらけになってくるわけですね。どうしてこんなにいろんな考えが浮かんでくるだろうかというふうになってしまう。でそこに疲れが加わりますと、見事に眠ってしまうわけです。ペテロはまさにそんな状態でした。しかしイエスを裏切るというですね、恥をかきたくなければ、ここはまさに正念場だったわけです。ここで深くにも眠ってしまったことが、彼のその後の行動を決定づけたとも言えます。ペテロはに対してイエスはこう言われました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです、とイエス様は言われました。イエスもペテロに熱心さがあることは認めていた。心は燃えているということは認めていました。それでも私たちは肉体の弱さを持っている人間です。だからこそ神に祈って助けを求める必要があります。ペテロを起こしてイエスは再び祈り始められました。まさにこの夜を徹しての徹夜祈祷です。それからしばらくして戻ってくると、また今度はペテロもヤコブもヨハネもみんな船を漕いでいました。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいか分からなかった。もうまさに狼狽ですね。また寝ちゃったということですね。他の福音書、ルカの福音書を見ますと、イエス様は最後の晩餐でペテロにこう言っています。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたが立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさいってですね、こういうことになっているわけですね。ですから、もうイエス様はこの祈りの前にですね、サタンの力が働くということを分かっていた。ですからペテロは肉体が弱い、疲れていた、酔っ払っていた、そういうこともありましたが、悪のこの一種の霊的な力がですね、彼は抑えつけていたということもあると思うんですね。霊的に非常に危険だった、無防備だったんです。そういう中で、コロッとやられてしまったわけです。ですからゲッセマネの園で祈っていた祈りの、イエス様の祈りというのはですね、ここには書いてませんが、一つはですね、ご自分のもちろん運命のことをあったと思うんですね。十字架のことを祈っていた。しかしそのですね、自分の使命を受け入れた後は、おそらくイエス様はひたすらペテロたちのために祈っていたと思うんですね。自分が祈っている、後ろで寝ている彼らのために祈っていた。しかしそんな師匠の気も知らずに、ペテロたち3人の弟子は3度 ですね、3度もイエス様の祈りの最中に寝てしまったわけです。まあ、そんな彼らを見てイエスはこう言われました。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。寝なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行くのです。寝なさい。私を裏切る者が近づいてきました。まあ、こうして備えの時間は終わり、試練の時がやってきました。そしてその試練の時に各人の行動は、その時にどう備えたか、それによって大きく変わっていくわけです。まとめになります。今日はイエスがユダヤ当局によって捕まれる、逮捕される、捕まる直前のゲッセマネの備えの祈りを学びました。私たちの人生においてもいろんな試練が襲ってきます。そのために私たちいろんな準備をしますが、中でも霊的な武装ともいえる祈りは本当に大事なものです。イエス様ですらこの大いなる試練を前にして気がくじけそうになっています。イエス様ですらこのことをよく分かっていたイエス様ですらもう耐えられない、死にそうだ、なんとかこの苦難を通り過ごしてほしいということを祈るわけです。イエス様ですらそうなっている。この道しかないのですか、この杯を取ることはできないのですかということを一生懸命祈っています。まあ、しかしその渾身の祈りを通じてイエスは徐々に整えられていて、試練を受け入れる心の強さと落ち着きをだんだんと取り戻していきます。まあ、しかし繰り返しますが、イエス様ですら祈りなしには試練を乗り越えることはできなかったわけです。このイエス様ですらそうなんです。まあ、そのイエスと対照的になったのが弟子たちでした。とりわけシモン・ペトロです。あれほど強気なペテロがなぜこんなに簡単に転んでしまったのか。ペテロたちは何度も試練の警告を受けていました。受けていたのに備えを十分できなかった。まあ、彼らの心にはどこが油断というかですね、あのイエス様が死ぬはずがないだろうという妙な安心感があったと思うんですね。確かに彼らは今までのイエス様の大きな働きをたくさん見てきました。ですから、まあこの方がそんなことはないだろうという油断があったわけです。しかし同時に彼らは何度もイエス様から受難についての警告を受けていました。まあ、それに対する無理解が肝心な場面での準備を怠らせることにつながってしまった。イエスを裏切るという結果になってしまったわけです。私たちの人生にも時に非常に大きな試練の時を迎える時があります。でもそれ二種類あると思うんですね。一つは本当に準備できない不意打ちのような試練ですね。全然準備しない、晴天の霹靂、こういう試練があります。まあ、これは本当につらいと思うんですね。これは本当に厳しい試練、準備のしようがない。でもう一つの試練というのはですね、まああらかじめ分かっている、まあそれを信じるか信じないか別にして、まあ、そういうことが起きるだろうということが言われている、まあそういう試練、準備ができる試練というのがあります。でこの試練に対しては私たちは準備ができるわけです。ですから私たちは本当に警告をですね、真剣に聞く意味を持っているのかということを問われるわけです。まあ、例えばですね、今例えば大きな問題、日本全体の問題として、日本政府はだんだんと非常に長い時間をかけてゆっくりとこの平和憲法を骨抜きにして、日本が戦争できる国にしようとゆっくりと変えていっています。だんだんその動き加速しています。これについて多くの優れた本が出版されています。私たちは誰でもそれを読むことができる、高い本じゃありません、たくさんの本がある。では日本が本当に東アジアの紛争よ、武力衝突に巻き込まれた時に私たちはどういうふうに行動すべきなのか、その準備ができているでしょうか。いざそうなった時に、いやそんなことは考えたことなかったでは済まされないと思うんですね。私たちもペテロのようにいざという時にですね、頭が混乱してもうイエス様の教えを忘れてしまう、イエス様の平和の教えを忘れてしまう、そして世の中に流されていってしまうのか、どうなんだろうかということが問われます。ですから今まだ時間がある時にこそ祈って、また必要な行動を取るべきではないのかと思わされます。ペテロたちの失敗を他団の石として私たちは目を覚ましていたいと願うものです。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。 あなたは悩み苦しむイエスを励まし、その使命を全うする力をお与えになりました。あのイエス様ですらえでさえあなたの支えが必要でした。まして私たちはあの十二弟子のずっと良いものです。そんな私たちが試練に際してどんな行動を取るのか予想すらできません。しかしどうか弱い私たちの信仰を守ってください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。